けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。私は個人的にはですね、ずっとこのクリスマス礼拝や初夏礼拝、そして年末の礼拝、そして元日の礼拝、なんかずっとコロナにあるんですね。私たちの生き方ということをなんか考えさせられてきた、そんな思いがしております。そしてこの今日の聖書の箇所も関係あるなと、そうやっぱり思わされています。簡単にですね、今までの流れを少しおさらいいたしますと、ヨハネの黙示録第12章でイエス様が十字架にかかられて復活されて天に昇られたことによって、天上からですね、この悪魔サタンが地上に落とされたんだよっていうことを言っているのが12章ですね。でその悪魔がサタンがその地上に落とされたっていう、投げ落とされたっていうのは、その天上にいるっていうことは、これ無限の存在、永遠にいるっていうことを表すわけですね。でもそれが地上に投げ落とされたっていうことは、投げ落とされた存在は 無限の状態から有限って言いますか、滅ぶ、いずれ滅びるんです。地上にあるものはある意味では全いずれ滅びる。我々も我々の命も滅びます。そしてこの世の終わりが必ず来るんだよっていうのは聖書 のメッセージですよね。その地上にサタンや悪魔が落とされたっていうことは、私たちと同じようにサタンや悪魔もいずれ終わりを迎える、死を迎える、滅ぼされる存在になったんだよっていうことを表します。ただそれで、諦めるような悪的な存在サタンではなくてですね、だからこそと言ってもいいのかもしれませんが、地上で暗躍するわけです。最後の戦い、必死になって自分たちの仲間を増やして、本当は全部地上の者たちを自分たちの仲間に引き入れて、また反抗しよう、反発しよう、そういうふうに考えているのがサタンだ、悪魔だと。でもしそれが叶わないならば、できるだけ多くのものを滅ばさせようと言いますか、できるだけ自分も滅びるんだったら、他のと、なんていうかな、共にって言いますか、一緒に滅びさせようと、そのように働いていくのがサタン、悪魔だよというのが聖書の定義って言いますかね、サタンや悪魔に対する考え方だと言ってよいと思います。でそのあり方、このサタンのあり方というのが、私はなんかこう新型コロナウイルスにすごく通じているところがあるんじゃないかな。ウイルスっていうのも直径1ミクロン、1ミリの1000分の1にも満たない小さな、でこのウイルスは遺伝子を持っているんですけど、細胞を持たないんですよね。細胞を持たないために自己増殖ができない、何かに取り付いて何かを傀儡にして、そして、増やして自分を増やしていく。これもなんかね、さこの後ずっと思う、読んでいくと、まあ本当にそうだなと思います。でタンパク質を持っている生物に寄生しないと、このコロナウイルスは、生き残ることができない、死んでしまうんだ。そのために自らの遺伝子の配列を変異させて新しい生物に取り継ぐ、取り継がれた方はその命の危険、殺されるわけですよね。でもその取り継いだ生物が死ぬとウイルスも死んじゃうというね。もうだからもっとどんどん違うものに取り付いていく、寄生していくということになるんだと、皆様ももういろんなところで知っておられると思います。でサタン悪魔も全く同じで、もう滅びること、もしそのままだったら滅びるんです。だけどだから何かに取り付く、必死になって他の生物に寄生していこうとします。そして生き延びようとします。で滅びるんだったらみんなで共倒れさせようというふうに 最後はしていくっていうこと、でもそれまではなんとか必死に生きていくっていうのが取り付いてね、それが 悪、聖書の言う悪魔サタンだと。どうでしょうか、あの聖書っていうのは決してこの世界はもう善人ばっかりね、ハッピーハッピー、もうなんか渡る世間は皆善人とですね、そういうふうに、は絶対言ってないんですね。この世の中には悪はいるって考えます。サタンはいる。でも鬼ばかりじゃないんです。サタンばっかりじゃなくて、サタンもいれば、しかし天の使い、神様からの使い、天使も両方いるんだ。でその全部を神様はある意味で支配しておられるというのが聖書のメッセージ、考え方だと言ってよいと思いますよね。この黙示録は特にそういうことがよく具体的に表されていると言ってよいと思います。ですからこの12章ではそのサタンは、例えば12章は竜という存在でこうサタンが現れるんですよね。これも竜、サタンそのものは絶対出てこないんです。サタンそのものは出てこない。だから竜というそのドラゴンですよね、それに取り付いてって言いますか、それに、傀儡として登場させます。さらには13章に入りまして2匹の獣、聖書を見ていただければそこに台が出ておりますように、竜の次に2匹の獣が出てきます。これもサタンが取り付いてるんです。どんどんこう取り付いていくんです。仲間をどんどん増やしていく、具体的にね。で今日はそういうふうに取り付いていく、いって生き延びようとしていくその存在に対して、じゃあそれを取り付かれないためにはどうすればいいのかということを、私たちは今日の箇所からやはり見ていかなければいけないんじゃないかなと思います。今日はその2匹の獣のうちの2匹目の獣について見ていくことになります。ヨハネの黙示録第13章11節をから新しく読みます。467ページ。私はまたもう一匹の獣が地上から登ってくるのを見た。この地中からっていうのは、地中ってなると一番こううごめいている、光が届かない、そういうものから登ってきたのを見た。この獣は子羊の角に似た2本の角があって、竜のように物を言っていた。ここからが面白いですね。子羊の角に似た2本の角があった。子羊って何かっていうと、これは黙示録ではイエス様のことです。黙示録の5章の最初にイエス様のことを何回もほふられた子羊が立っている。4人の生き物と24人の長老はその子羊の前にひれ伏した。子羊っていうのは、イエス様として6回5章で登場します。6章でも8回登場します。7章でも4回イエス様が子羊と呼ばれています。その子羊イエス様の角に似た2本の角があって、子羊の角じゃないんですよ、角に似た、似てるんです。表面的にか、外見にはイエス様の角かなってですね、子羊の角かなって思えるような角をこの獣は持ってるっていうことは、まさに外見、一見したら、イエス様のようだ、イエス様のようだ、イエス様のように優しくってね、もう本当に何もかも受け入れてくれて、わあイエス様じゃないのって思うような外見を持って、しかし竜のように物を言っていたと。竜のようにっていうのは、竜っていうのは先ほど申しました12節出てきます、悪魔ですよね、悪魔の傀儡です、サタンの傀儡。その竜のようにっていうのは、竜の言葉を語ってたんです。原文ではね、竜のまさにようにっていうのは、竜の内容を、竜が言ってることを、つまり竜の代弁者なんです。悪魔の代弁者と言ってもいいかもしれません。これ気をつけなきゃいけないのはですね、自分のことを拝めっていう存在じゃないんです。 自分その子の2匹目の獣はですね、イエス様のこの世の中もそうで、イエス様のように見えるような存在いますよね。でそれを私を拝めって言ったら、あ、偽のこいつはイエス様だね、危ないぞっていうふうにね、思えるかもしれませんが、こいつは違う、こいつって言ってこの人のですね、獣は違うんです。12節、この獣は先の獣、これは1匹目の13章の前半の1匹目の獣が持っていた全ての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治った、あの先のこの最初の13章の最初の獣ですね、それを拝ませたなんです。拝ませたっていうのは、自分を拝ませてないんです。その宣伝してるんです。一匹目の獣、あれすごいよね、あれこそ、そのちょうどですね、これは何ちかな、神様とイエス様の関係とこれも合わされてるんですね、真似されてるんです。イエス様も神様を礼拝しなさい、神様を愛そうっておっしゃるわけですよね。それと同じようにこの獣も自分を愛せ、自分を拝めっておっしゃるんじゃないんです、言ってるんじゃないんです。そのもう最初に出てきた獣を拝め、あれこそ神だって言ってるわけです。そういうふうに人々を拝ませるんだよねって言うんですよね。実はこの後この 2匹の獣についてですね、ちょっとめくっていただきますと、16章の13節にもう一回出てくるんですね。大きな流れを申しますと、竜そして獣2匹といずれこの戦うんですね。そういうことになります。16章の13節、470ページ一番最後、私はまた竜の口から獣の口からそして偽預言者の口のからカエルのような汚れた3つの霊が出てくるのを見た。これはもうなんかこう悪魔がね、悪霊が出てくる、正体を表すんですね、いよいよね。まあ、そういうところなんだけど、竜は12章でしたね。そして獣ってのは13章の最初の獣です。そして偽預言者って書いてあるのが今日のこの2匹目の獣のことなんです。2匹目の獣のことを偽預言者って書いています。まさにその通りで、この2匹目の獣は偽りの預言者なんです。預言者というのは神様のこと、あるいは、本来はね、イエス様のこと、神様のことをこう示す人々に、いやこういう人が来るよとかね、こういう時代が来るよってことを教える、そういう存在ですよね。まさにそれでも預言者は自分を拝めとは絶対言わないのであります。だからこれはこの最初の獣を拝めっていう、まさにこれは悪の代弁者、悪の偽の預言者、そういう、役割を果たす存在なんだって言ってるわけです。この2匹目の獣っていうのは偽の預言者なんだ。そしてでもそれだけじゃなくて、13節、そして大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。これは面白いですね。実は、旧約聖書で人々の前で天から地上へ火を降らせた存在がいます。誰でしょうか。この旧約聖書で天から火をこうもたらした、降らせた人物がいるんです。エリアなんですね。つまり預言者エリアなんです。預言者エリアがカルメル山っていう山で、こっちに450人のバールの、バール神を、神殿を、偶像のを信じている450人の、者たちがいて、こっちにエリア一人だがいて、そしてその牛をね、こう祭壇に捧げて、天から光、燃えたをした方が本当の神様だっていう風にして対決をする、カルメル山の対決ですね。これは列王記上18章に出てきます。 でこのバールの祭司たちが一生懸命こうやってこう体を痛めつけてわーって祈っても全然光は天から火は降ってこなかったんですけど、エリア一人が天にお祈りした時に天から火が落ちて降りてきて、その牛を焼いた。そして見てた人々がね、いや主なる神様こそ誠の神だって言ってね、ということが証明したっていうところが出てきます。まさに天から地上へ火を降らせたのはエリアなんだけど、それと同じことをこの偽の預言者、だから偽の預言者なんです。エリアの真似するんです。そして人々をね驚かせるんです。うわエリアが再び現れた、本当の預言者だって言って、その、まあ、パフォーマンスですよね、魔術です。それをまさに本当じゃないんでしょうけど、あたかも天から地上へ火を降らせるような行為を行います。14節、さらに先の獣の前で行うことを許された印によって、印って奇跡ってことなんですけど、奇跡によって地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人に命じた。ここで先の獣の前で行うことを許された奇跡、つまり、これも実はこれモーセのことを表していると言われています。モーセはファラオというエジプトの王様の前でいろんな奇跡を行いましたね。こう杖を蛇に変えたり、ナイル川の川を血に変えたり、いろんな奇跡を行って、そしてイスラエルの人たちをエジプトから出エジプトさせたわけです。その出エジプト、エジプトを出るためにいろんなファラオの前で奇跡を起こした。ここがまさに、さらに先の獣の前で奇跡を起こした、その印、奇跡によって地上に住む人々を惑わせ、また剣を折ったがなお生きているその先の最初の獣の像を、今度は偶像を作るように地上に住む人に命じた。これはモーセのお兄さんのアロンです。これ全部旧約聖書を元にしてるんです。アロンはどうしたかっていうと、モーセがこうエジプトでエジプトを出て行ってシナイ山っていうところに着いた時に、モーセが10階の2枚の板を取りに行くためにシナイ山に登っていくわけですよね。だけどなかなか帰ってこないもんだから、ずっとついてきたイスラエルの人たちはもうモーセが死んじゃったんじゃないかって思って、自分たちをもう導く、次に導くものはお兄ちゃんのあるアロンですね、祭司アロン。アロンお前だって言って、お前をその代わりちゃんと導く神々を作れって言って、みんながこの首飾りとかそんなものを集めて火の中に投げ入れたら金の格子ができたんです。でこの金の格子を偶像としてみんな拝んでどんちゃん騒ぎをするっていうのが出てくるんですよね。でそこにモーセが帰ってきて、その2枚の十字架の板をなんてことしてあんだって言って投げつけるっていうのが出てくるのが出エジプト記で出てまいります。まさにアロンは、金の偶像を、牛の偶像を作ったんですよ。まさにここなんです。モーセのように奇跡を行い、そして自分は兄アロンと同じように先の獣の像を作るように地上に住む人に命じた。これね、なかなかしたたかな偽の預言者です。旧約聖書を土台にしながら人々を惑わすんだって。そして自分を拝ますんじゃないんです。獣を拝まして、悪魔の手先である傀儡である獣を拝まして人々を惑わす、そういう役割っていうかな、悪さをするのがこの2番目の獣、偽の預言者なんだよと。でもまあそこまでだったら我々とは関係ないっていうことになるかもしれませんけども、15節、恐ろしいです。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにした。これは解説者によっては、 獣の像が物を言うことにさえできるようにしたっていうのは、これロボットだってですね、 AI だとかですね、そういうふうに言う人もいて面白いなと思うんですけど、獣の像を拝もうとしないものがあれば皆殺しにさせた。ここですね、あの偶像が作ったんだけど、その偶像はただこう立て祀られているだけじゃないよ、物を言う、つまり動くんです、あの語るんですね、その悪魔を拝め、獣を拝めって言ったらみんなびっくりしますよね。うわ、偶像が喋った、だからますます、その偶像を拝むようになるんだって。でもう一つ恐ろしいのが、獣の像を拝もうとしないものがあれば皆恐ろしにさせたなんです。さあ問題です。獣の像を拝もうとしないもの、例えば我々もそうです。そんな偶像だ、そんな獣の像を拝むわけがないって信仰を持っている者たちは思いますよね。でもそういうもの、拝もうとしないものがあれば皆殺しにさせた。大事なことは、第二の獣が皆殺しにしたじゃないんです。させたということは、その偶像を拝んでいる者たちが偶像を拝まない者たちを殺すんです。つまり人々に、まさにね、悪の連鎖なんですけど、命じて、偶像を拝んでいる者たちに命じて、あんな拝まない連中をやっつけろっていうふうに導くんだって。そして殺すのは、その人々がその拝まない者たちを殺させるんです。恐ろしいですよね。皆殺しにさせたなんですからね。拝まない者たちを殺すんですね。迫害して殺すんだって。まあ、私はこれ、かつてのキリシタン弾圧の踏み絵を思い出すようなところじゃないでしょうか。そして16節、また小さなものにも大きなものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも奴隷にも、すべての人に対して、すべてのものにその右手か額に刻印を押させた。右手とか額ですね、こう刻印パーンと、この、まあ、あの入れ墨っていうかな、タトゥーを入れさせるんだ。なぜそんなことをするか、17節、そこでこの刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。これ何言ってるかというと、額とかこの手に、右手に、あるいはここ、いろんなことが考えられるんですが、そこにポーンとこうタトゥー、入れ墨を押すと、もう例えば額にポーンとあればね、一見してわかるじゃないですか。あ、こいつは偶像を拝んでいるやつだな、我々の仲間だな。で、我々仲間だったら、はい、商品、物を買うこと、売ること。仲間、あ、どうぞどうぞ買ってきていいよ、あ、どうぞあなた仲間ですね、どうぞ売ってあげましょう、あるいは買ってあげましょうっていう、これ日常生活のことなんです。ところが額に、刻印もない、手にも刻印がないものが来て、どうぞ売ってください、ラーメンじゃなくてもいいですか、パンでも何でもいいんですが、その売ってくださいとか言った時に、あんたは刻印がないからあっちに行け、売らないって言うんです。あるいはこれを買ってください、 お願いしますって言っても、お前は刻印がないから商売しない、つまり日常のその生活ができないようにさせるってことなんです。刻印があるものだけで世の中社会をね、動かしていって、刻印のないものは村八分です、弾き出すんだ、勝手に、でそのもう生活をできないようにするんだっていうのが、ここの言葉、あの意味なんですよね。まあ、実際そんなことがあるのかと思うかもしれませんが、実はあの広島教会の歴史の中で、その最初にその広島教を伝道、プロテスタントの伝道を始めた人物っていうのは中村留吉っていう、実際にあった明治ですね、明治時代にいた人なんです。聖書を売りながら、そしてその聖書の講義書をですね、広島の、市内に初めてその御言葉を伝えた人物が中村留吉という人でした。 で自分はそこに住んで講義所を開いてキリスト教の伝道を始めたんですね。でそのお連れ合いの妻が中村花子さんという人です。まだ若い、2人ともまだ本当に20代で、だけども近所の人々からはヤソですよね、キリスト教ヤソが来たって言って、ヤソの手先だって。で花子さんはちょうどその広島教会がある高野橋っていうところにまさに住んでらっしゃったんですが、でその近くに住んでらっしゃって、高野橋商店街っていうのがありましてですね、その高野今でもあるんですが、その商店街にお買い物に行くんですよ、ね、そして買い物にしてこれ売ってくださいっていうふうに言うと、あんたはヤソだよねって言われる。ヤソだよね、キリスト教のを伝道してきた人だから売らないよって言って、いつの間にか高野橋商店街が全部、その噂が全部広まっちゃって、あの花子さん、女の人には物を売るな、これ実際の話ですよ、明治の話です。だって全部売られないんです、買い物できないんです、お米も買えない、野菜も買えない。どうしちゃったかっていうと、花子さんは2キロ3キロ離れた西広島っていうところのお店まで歩いて行って、そして買い物しなければいけないことになります。で花子さんはずっと歩いて行って、そしてそのものを買ってまた 2キロ3キロ戻ってきて、そして家族の食事を整えたんです。でどうなったかっていうと、花子さんは妊娠をしてらっしゃってて、そのことが原因、寒いですからね、状況の中で流産をなさいます。そしてその流産の後のいろんな不調が重なって体を悪くして、肺炎になったんじゃないかと言われてるんですけど、亡くなってしまうんですね。天に召されてしまいます。で夫であった中村富吉は一緒に伝道しようと思ったその奥さんが亡くしちゃうわけですよね。そして失意、もう落胆しちゃって広島を去るんですね。もう初めてそのプロテスタントで教会の伝道した夫婦な、若い夫婦です。ですだけど弾かれちゃう、村八分にされて弾かれて他の場所に結局出ていって、最初のその第一歩を記した存在として、記録には残ってるんですけども、彼が広島教会を作ったわけではないんですね。ただ私たちのその前の広島教会はその中島花子さんのことを殉教者としてね、今でも毎年その覚えてお墓があるんですけど、共同の墓地にお墓があるんですが、そこに毎年墓参りに行っていました。最初の殉教者としてね、まあ実際そういうことは、まさに私この歌詞を読んでてそのことを思い出しました。刻印が押されていないものは売ってくれないんです。買うこともできない、商売で生きていくことができないようにするんだって。そして額に押されている刻印が有名なこと箇所ですよね。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である18節、ここに知恵が必要である、賢い人は獣の数字にどのような意味があるか考えるがよい、数字は人間を指している、そして数字は666であると。いや、この666っていうのが昔からサタンの数字、悪魔の数字としていろんなことが考えられてきましたし、666ってのはよく使われてきました。例えば身近なところでは有名なのは外国の映画でエクソシストというですね、恐ろしい映画がございました。恐怖映画です。その映画で悪魔の子供として登場するダミアンという少年がいるんですね。でその少年の頭、こう髪の毛をスッと上げると666っていう数字が刻まれているっていう場面が出てまいります。まさにこれは悪魔の子の印なんだって出てくるんですよね。666は数字は人間を指している、 そして数字は666なんだって、これが誰のことかっていうことを昔からいろいろ言われてきました。例えばローマ皇帝のネロがクリスチャンを迫害してたくさんの人をクリスチャンを殺した、そのネロのことではないかと。確かにカエサル皇帝ネロというのをヘブライ語で当てはめると666になるんだということは昔から言われてまいりました。このヘブライ語っていうのはですね、数詞が日本語だと1とか2とか3とかでこれ計算できますよね。3たす4とか7とかそういう数詞があるんですけども、ヘブライ語は数詞がないんです。じゃあどう表せるか、アルファベットで数も表しちゃうんです。アルファベータアレフですけど、アレフを1、ベートを2っていうふうに、そういうふうにこうその数としても使うんですね。まあ、ちゃんとその数詞の数、これは数詞ですよっていう表記はあるんですけども、そうすると無理やりですね、そのカエサルネロですね、それをアルファベットのこう数で表すと実は666になるんだって言ってるんですが、言われてきてるんですが、本当に正式にやってしまうとですね、616なんです。こう足し算してね、616になります。だけどそこに N ヌンという言葉なんですけど、ヌンというネロンっていうね、うん、N をつけると666になります。だからこう、カエサルネロ606、これはネロのことを言ってるんだと言ってずっと言われているんです。今でもそのことをおっしゃいますけれども、学者さんもおられますけれども、でも苦しいですね、苦しいです。 N をつけなきゃいけないっていうのはやっぱりちょっと違うだろうと。それからなんでヘブライ語に習わさなきゃいけないのか、ギリシャ語ですからもともとは、ヘブライ語に直すんで、だから無理やり666にしてるっていう感じがあります。あるいはそうしてヘブライ語でぴったり666っていうのはローマ皇帝のドミンティニアヌスっていうのが出てくるんですが、これもですね、なんかちょっと取ってつけたようなことをして666にします。あるいはもっと歴史を進めてしまうと、宗教改革の時代のカトリック教会はマルチン・ルターというのがですね、マルチン・ルターというのをラテン語に今度は直して、数えるとね、まあ、これもちょっとね、いろいろ癖があるんですけど、100プラスしてるんですけどね、一つ一つの言葉にね、俺がちょっとあれなんで、でも666にしちゃうんです。そしてカトリック教会はマルチン・ルターこそ悪魔だってですね、悪魔の子だって言って、ルターを、悪魔の子とみなして一時期迫害をしました。それから第二次世界大戦中はヒットラーですね。これもヒットラー、これも666、これもね、無理やりちょっとやってるんですけども、そういうふうにしてヒットラーは悪魔の子だと言ったと、ある映画にも出てきます。そういうですね、でもね、逆に言うと660になるように辻褄合わせをしているのであって、それがこの人物悪魔の子だ、登場したっていうふうにするっていうのはちょっとやっぱり違うんじゃないかなと。これは未来、将来の予言ですから、いつかそういう存在が出てくるのかもしれませんけれども、誰かその特定の何か、むしろ7っていうのがもう聖書で我々は学んできましたように、7は神様の数、完全数ですよね。37、37、37、パチンコで言うとですね、777ってなるじゃないですか。だけど666っていうのは、6は人間の数なんです。そして6は人間の悪が、あるいは人間の、いろんなものが、知恵とかそういうものが全部、巧妙なもの、すべてのものをこう、高まるのが6なんですね。なぜ6かっていうと、7にならないからなんです。7の一つ手前なんです。人間は絶対7にはならないんだ、神にはなれないんだっていうことを表すのが6です。一生懸命頑張って、どんなに高慢、どんなに富を蓄え、どんなに才能を持ち、どんなに力を持っても6止まりだっていうのが聖書の主張ですね。人間は絶対7になれない、神にはなれないんだ。だから6は逆に言うと人間の愚かさを表す数なんです。 それが666ってことは3つもつながっているってことは、人間、まさにこの悪魔は、悪魔は神になりたかったんですよね。あの創世記第2章、蛇が誘惑いたします、神のようになれるよ。これも蛇が人間を誘惑して貶めて、自らが神になりすなら、ね、傀儡を神にさせようとする、あの誘惑なんですけども、神になりたい、でも絶対神になれないっていうことを表すのが666。どんなにあの巧妙な策略を用いて、どんなに知恵を用いて、どんなに傀儡をいっぱい作っていても、お前は7にはなれない、神にはなれない存在。でも人間的な意味ではもうあらゆるものを、ね、持っている存在が666という意味が表す言葉ではないのかなと。いかがでしょうか。だから逆に言うと18節、ここに知恵が必要である、賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。666、本当に賢い人、神に従う人はこの意味ですね。この666っていうのは結局は神になろう、取って代わろうとしてもなれない、そういう存在。いかに自分が神だ、自分がすごい存在だ、自分は神様だ、だから俺を拝めって言っている、あるいはいろんな人を使って、支配をして、そして自分を拝まそう、偽預言者まで使って拝まそうとする存在を見抜け、知恵が必要だよって言う、知恵が必要だよ、ここに知恵が必要だ、よく見なきゃダメだ、私たちは騙されたらダメだ、惑わされてはダメだ。サタンは自らが滅ぼされることは、運命は決まってますから、できるだけ道連れにしてサタンは滅ぼさせようと、いつか滅びる仲間をたくさん作っていこうと、そう考える。それに惑わされてはいけないよ、知恵が必要だよ。今日 の、 あのもう一つ、旧約聖書第新明記第13章、まさにそのことを表しているあの、まあ、戒めだと言ってよろしいんじゃないでしょうか。もう一度302ページを読みたいと思います。これは私たち家の今でもあの通じる戒めだなと思います。新明記第13章2節から5節を読みますね。どうぞ聞いててください。預言者や星占いをする者があなたたちの中に現れ、印や奇跡を示して、その印や奇跡が言った通り実現した時、あなたの知らなかった他の神々に従い、これに使いようではないか、まさに偽預言者ですと誘われても、その預言者や夢占いをする者の言葉に耳を貸してはならない。あなたたちの神主はあなたたちを試し、心を尽くし魂を尽くして、あなたたちの神主を愛するかどうかを知ろうとされるからである。試練という問題とちょっと関わってくるんですけども、惑わされちゃいけないよ、耳を貸してはいけないよと教えられています。イエス様があのマタイによる福音書第10章の16節で有名な、あの私はあなたを使わす、あなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい、蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい、この世の歩みはまさにそれを必要としているんだよ。最初に申しましたように、あのこの世界って善人だけが住んでるわけではないんだって聖書の認識です。悪もいる、サタンも現実に存在する、でもそれはいつか滅びる、本当に。それでもその中で生きていく私たちは知恵が必要だ、鳩のように素直に、蛇のように賢く、賢い生き方をねしていきたい。この一年惑わされないで主を愛し通していきたいなと本当に思わせられます。お祈りをします。天の地なる御神様、今日も一年の最初の礼拝に集えたことを感謝いたします。どうぞ主よ、
この1年またを守ってくださいますように、良き歩みができますように、本当に知恵を尽くしてなんとか生き抜いていくことができますように、生きるためには知恵も必要だよと。蛇のように賢くあれ、しかし鳩のように素直であれというのは、神様あなたに対する信仰を持って生きようと、そういう意味だと思います。どうぞ、いろんなことがきっとこの一年あると思います。私たちを守ってください。その時々に良き道を選び取ることができますように、私たちを守って導いてくださいますように、皆によって祈ります。